西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。なんか年々月日の経つのは早いな、時間が飛ぶように過ぎていくな、なんて感じがしますが、もう12月なんですよね。何かと気ぜわしい毎日をお過ごしかと思いますが、これからのひとときはちょっといろんなお話、西宮のお話を聞きながらほっこりしていただければと思います。さて第1金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに資料館の見方、楽しみ方などを教えていただいています。そして今日は館長の氷谷和子さんをお迎えしました。氷谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはですね、伝統の技ナジオ紙と判察ということなんですね。
はい、そうです、ね、うちの常設展の一番奥のところに、はい、あるジオラマと、うん、まあ、ナジオの紙に関する展示のコーナーがありますので、はい、そこを中心に今日お話をさせていただこうと思っています。
あのおじさんが紙すいてる人形いるとこやって、ね、思い出していただいている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、あのコーナーですね。
そうです、
あちらを中心にいろいろとお話を伺っていこうと思います。というわけで、ね、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいんですが、そもそもやっぱりナジオって言えばイコール紙っていう、はい、もうずっと昔からなんですよね、これ。
そうですね、うん、まあ、いろいろ始まりには諸説があるんですけれども、ほうほう、まあ、少なくとも江戸時代の、初めの頃にはもうすでに好かれていたということは確認されているということ、うん、それはもう文献に書いてあったりしますので、はい、それはもうすでに分かっているというところですね、はい。で、一番最初にそのナジオの紙 の記載が出ているのが、ケブキグサという、寛永15年1638年なので、まあ、江戸時代の、まあ、初めの頃というところで、うん、松江、重頼という方の俳人なんですけども、この方が書いた俳句をまとめた、まあ、本があるんですけど、そのケブキグサの中に、うん、ナジオ鳥の子というふうに見えるんです。それが一応ナジオの紙の初見だというふうに言われています。
はい、
この鳥の子っていうのがもうすなわち
何なんですか鳥の子、
はい、鳥の子っていうのは、はい、もうそれがイコール、まあ、ナジオの紙はナジオ岩皮紙という形で、はい、原料の岩皮というのがタイトル作るんですけども、うん、鳥の卵の色、ちょっとこう黄色というか茶色といいますか、その色が透き上がった紙の色がそういう色なので、うん、鳥の子紙というふうに言われている。
はあ、そういうことで、もう鳥の子といえばイコールもうナジオの、
ナジオというか岩皮紙ですね。
岩
皮を使った原料の岩皮の色がそのまますき上がった紙に影響するので、
あ、なるほど、
はい、なので、鳥の子といわれば岩皮紙のことを指すということになります。
でもこれ結構少ないんですよね、岩皮っていうのはね。
あ、そうですね、岩皮がですね、栽培がなかなかしづらいという、まあ、人長毛科 の、 低木で、うん、だいたい2メートルぐらいの高さになるんですけれども、なかなか栽培がしづらい木だということで、まあ、自生したものしか使えないとなってくると、はあ、取れる量が限られてきますので、うん、なかなか紙の原料として使う地域が少なかった、栽培ができる違う原料になる木、樹木が選ばれたということになります。
じゃあナジオにはその岩皮が生えてたっていうか、
そうですね、自生もしてたんですけど、さすがにまあ、ナジオはナジオ宣言と言われるぐらいものすごくたくさんの紙屋があったと。
宣言もあったんですか
実際はですね、そこまで の家の数があったわけでは、
ね、集落の全部足しても1000なるかなみたいな、ね、感じですよね。
そうですね、うん、初期の頃に見えた、それこそナジオという地域が紹介された時には、だいたい26件ぐらい
1000と26じゃえらい差があるんですが、
はいはいはい、多分まあ、生瀬はこの間先月の時のところは、はい、ほどほぼ村の人たちが宿営企業に携わっていたというようなことなんですけど、
それはねちゃんと絵図で残ってましたもんね、
はいはい、なんですけど、はい、ナジオについてもほぼそのナジオの、まあ、村の大半がその、うん、製紙業に関わっていたので、うん、まあ、村挙げて全部やってた産業なので、おそらくナジオ宣言というような言われ方が、
はい、たくさんという意味なんですね、宣言というのはね。
そうです
か、はい、
というぐらい、まあ、著名な数がすごくたくさんある、まあ、はい、ところだったということが知られていまして、で、まあ、まあ、そういう岩皮紙というのが、まあ、ごめんなさい、まあ、取り残っていう形でいろんなところで、うん、まあ、そのナジオ岩皮紙というのは紙岩皮が好き栽培できないので、うん、皆さん他の、まあ、もう原料を使うことが多かったんですけれども、うん、ナジオでもそんなにたくさん取れていたわけではないので、はい、一部はやっぱりそれを全国のそういう岩皮の産地から問屋さんがこう買い集めて、それでやっていたということなので、すべてが岩皮がナジオさんのものということではないんです。
でも、はい、材料としてはほぼすべてが岩皮、
はい、そうですね、そこは、はい、なのでナジオではもう主原料岩皮以外のものは使われずに、はい、岩皮だけをついていたということになります。
はい、かなりじゃあ貴重なものだったんですかね。
そうですね、それが、まあ、いろいろこれから今日お話しするナジオ紙の使われていく、はい、まあ、判察にもつながることの一つの要因になるかと思います。なるほど、
やっぱり特別な紙だったということになるんですよね。
そうですね、
きっとね、
はい、まあ、その岩皮が作られないっていうのも一つですし、うん、それにまあちょっとプラスする材原料がありますので、はい、そこがやっぱりナジオの紙の特徴かなというところだと思います。
はい、はい、さあ、まあ、歴史的にはもうかなり昔からいろんな文献にも登場しているということで、
は
い、
そうですね、やはり、はい、名産品として、先ほどのケブクイクサも、うん、名産品としてナジオ取り残っていうふうに書いてあるので、もうこの寛永の15年1638年の頃に名産品として知られているということは、すで、うん、にもうその1600年代前半にはもう知られているということは、一定好かれていたということが分かるので、はい、まあ、江戸時代の初期には好かれていたんだろうなというふうに考えられますし、うん、はい、その後の江戸時代のいろんな文献にも名産品としてナジオの鳥の子紙昔より好き出しているところであるとか、あるいはですね、もう一つ紙すきの有名な地域として越前の紙が非常に知られていると思うんですけども、越前と同等ぐらいの素晴らしい紙だとか、そういう評価がいろいろな文献の方に書き記されておりますし、はい、うち の和紙学習館というのが文館にあるんですけども、そちらのパンフレットの表紙にもなっている筑紫紀行と言われている、1802年の毎年江戸時代のもう終わり頃になるんですけれども、尾張の商家の人で菱谷平七という方が、まあ、いろんなところ旅した時の紀行文が残されているんですけれども、その折にナジオ村に立ち寄って、そのナジオで空いている紙の様子を絵にしていまして、それを見ると男性が座って家の中で空いていて、女性が外でこう紙をこう貼り付けているというような様子が記されていて、多分そのような好き方はずっと、まあ、江戸時代からはそのような形で好かれていたんだろうなということが分かるようになっています。
でしかもこれ今もこういう形で好かれているっていうことなんですね。
そうですね、同じように原料岩皮を使って、はい、まあ、地元で取れる土程度と言われているんですけれども、うん、凝灰岩を細かくした岩を、砕いたものをすき込むことによって、まあ、丈夫で日持ちする紙として、うん、今でも好かれているということになります。
で男性がすいて、はい、女性がそれを貼ったりとかっていう、
そうですね、
まあ、ちょっとした分業、
そうですね、今も少し申し上げたみたいに岩皮に泥をすき入れるために非常に重たいんですね、うん、はい、出来上がった紙自体も重たいんですけども、うん、それをこうすくい上げるためづきと言われているものなんですけども、そのために重量があるので、やっぱり女性がそのすくにはやっぱりなかなか厳しいということで、うん、男性が座ってすくというのがナジオの紙の特徴の一つ ことになります。
よく紙すきの、ね、映像などを拝見してたら、はい、天井から紐で釣ったようなところにこう入れてシャシャシャシャシャカ、はいはい、スタイルではこれはできないんですよね、重すぎて。
あ、そうですね、はい、あれは流しすきと言われているもので、大きな釣った糸を垂らして、で前後に振ることによって、まあ、すき上げていく流しすきなんですけども、ラジオのはドボンとつけてそれを引き上げて、それで
人力で、
人力でそのすき上げたすきだすき桁の上で少し転がしながらっていうことなので非常に重たいんですね。
大変ですよ、はい、重労働ですよね、は
い。しかも、季節としては冬じゃないとダメなんです。
なぜなんですか？
それはですね、その繊維を落ち着かせるためにくっつけるために糊を入れるんですね、はい、それがどうしても夏場だと腐ってしまうので、それで冬場の その糊が、腐らない時期にすくというのも一つの特徴になる。
かなり厳しい作業ということですね。そうですね、
はい、今でもちょっとですね、ラジオとか山間部ですので、はい、気温が結構寒いと思うんですけども。
そうですよね、
はい、なのでその中で座ってすく長時間すくっていうのはかなり重労働な仕事だったというふうに思います。はあ、
まあ、そのナジオ紙にはまあいろんな特徴があって、そのね岩皮を使うということもあるし、それからその泥、
はい、
これも、はい、まあ、ならではの特徴ということですよね、ナジオならではの。
そうですね、はい、すき入れるその泥の、原料によってすき上がる紙の色も違っています。
はあ、そのあたりも、
はい、
じゃあいろいろとこう、まあ、経験上からこれを入れるとこういう色になるということで、それがずっと伝えられているということなんですか？
そうですね、はい、そこも展示室にはそれぞれの岩とすき上がった紙がそれぞれ展示されてますので、うん、どういった色になるのかっていうのも展示室で見ていただければと思うんですけれども、はい、ちなみにその種類が4つありまして、うん、
はい、
1つは特母と東久保って、東の久保って書いて東久保って言うんですけど、これ地名なんですね、ナジオにあります。でそれを、岩を使いますと白っぽい紙が突き上がりますし、うん、ジャガメっていう蛇ですね、ジャという字を書いて目と書いてジャガメというふうに言われるんですけども、これをすると少し黄色い紙ですね、
はい、
それから、天子土という天さんの天に子供の子で天子土と言われている、これは黄色い紙になります、
うん、
そしてカブタというカタカナでカーブタという土を置くと青色が突き上がるという形で、うん、少しずつその入れる岩によって突き上がる紙も変わってくると、
うん、はあ、微妙なところなんですね、
はいはい、でそういういろいろ隙分けができるというのも一つの特徴にある、うん、ことになりますね。
そしてさっきおっしゃってたその夏場だったら腐っちゃうというノリなんですが、はい、これもいわゆる一般的なものとはまたちょっと違うものが使われているそうですね。
そうですね、普通に使う場合はトロロアオイという、これもまあ草の名樹木の名前なんですけども、植物の名前なんですけども、トロロアオイを使うんですが、ナジオはノリウツギという樹木の皮を発酵させてそこの中にすき入れるんです。で、そうすることによってしなやかな紙が出来上がるということになっています、う
ん、なるほどね。だからナジオの紙が素晴らしいと言われているのはもう本当にそういろんなエッセンスが全部詰め込まれているからということなんですよね、きっとね。
そうですね、はい、
だから今これ指定されてるんですよね。
あ、そうですね、はい、今は兵庫県の無形の文化財として指定されておりまして、はい、ナジオ紙技術ということで、うん、紙をすく技術が、まあ、指定されているということで、はい、昭和58年の3月29日に指定されています、
はい、
で残念ながらもう亡くなってしまったんですけども、国 の, 無形の重要文化財として谷野さんという方が、はい、認定を受けていらっしゃったんですけれども、
人間国宝で
そうですね、はい、それはお亡くなられてしまったんですけれども、うん、国の指定はなくなったんですけども、指定も実は兵庫県の方が先に指定を受けておりまして、はい、その技術が今でもナジオで伝わっていると という形になっています。でまた兵庫県の指定の伝統工芸品、
はい、
こちらにも認定されておりますので、うん、まあ、伝統的な産業として製紙業というものが認められて、はい、かつその技術も文化財として認定されているということになります、う
ん、ね、で那珠代地区の子どもたちはあれ自分 の卒業証書をすくんでしょ、ナジオ紙 で、
はい、もう今年もその卒業証書証紙、紙をすくうってことを証紙って言うんですけれども、はい、それぞれ自分たちの卒業証書を、3校ですね、うん、ナジオ小学校、東山台小学校、生瀬小学校の3校の児童たちは自分のすいた紙で卒業証書、はい、卒業式を迎えるということになります。
なんか羨ましいですね。
そうですね、はい、
なんか自分たちのやっぱりね、その伝統工芸守っていくっていうなんか思いも多分ね芽生えてくるでしょうし、はい、ね、ちっちゃいその時に自分ですすいた紙で証書もらったらそりゃ思い入れが違うんやないかなと思いますけどね。
そうですね、うん、それで、まあ、こう自分たちがそういう地域で、まあ、生まれ育ったんだという ご記憶もともにその証書が残っていくのではないかなというふうに思いますね。
はい、ね、素晴らしいことですね、それはね、はい、
ちなみにその、ナジオ紙が空いているところの様子なんですけども、はいはい、こちらはですね文化遺産オンラインというサイトで先ほど亡くなられたとおっしゃったお伝えした谷野さんが実際に空いているとこの映像が今でも見ることができますので、もしよろしければ、はい、実際に空いているとこはそちらの動画を見ていただけると良いかなというふうに思います。
もう一度教えていただけますか。
はい、文化遺産オンラインの、
はい、
工芸技術記録映画ということで、はい、谷野、竹信の技仕事っていう形で、はい、動画が上がってますので、こちらをご覧になっていただけると、うん、実際に空いている様子が分かっていただけるかと思います。
はい、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。で京都資料館のジオラマで、空いているところ、あれもだから本当にその全く形式で谷野さんもやってらしたってこと
ですね。そうですね、はい、実際のすき場もような形の、家屋の中で空いていらっしゃって、まあ、2メートルぐらいの大きなすき舟という、うん、箱の中に材料を入れてすかれるんですけれども、うん、はい、その様子は私も何回か見学をさせていただいたことがあるんですけど、はい、雰囲気は残っていまして、うん、ただうちのジオラマは一応、まあ、18世紀頃の紙すき場を想定して復元したジオラマになっています。
ということは江戸時代ですよね。はい、
そうですね、江戸時代の頃、多分、はい、先ほどちょっと説明させていただいた蓄積工と言われている、はい、絵の、まあ、うん、いいものをそのまま形にしたと、
はあ、
原寸サイズで再現しておりますので
結構迫力って感じですがじゃあその工程もね、はい、詳しくも見ることができるわけですけれども、はい、ちょっとご説明いただけますか。
そうですね、こちらの紙すきのジオラマの横に、うん、展示ケースが一つありまして、
はい、
その中に、そのケースの上の壁のところにですね、はい、大きなパネルが置いてありまして、でそこにナジオ紙のすき方の工程が詳しく書いてあります。
はい、
でまず先ほど言ったの、原料作りから、まあ、スタートするんですけど、そして岩皮を、まあ、山から取ってきて、あるいは、まあ、買ってきてなんですけども、まあその乾燥した状態になってますので、はい、それをまず水に入れて柔らかくして、で、まあ、皮がついてますから、その皮をきれいに取るという、はい、黒皮を剥ぐというところから、はい、まあ、ナジオの紙の工程はスタートします。
はい、
でそれを岩皮見知りというふうに言うんですけれども、まあ、どうしても木の皮ですので、いろんなこう節があったりとか汚れがあったりとかしますので、そういうのを、まあ、一旦きれいに取り除いて、で今度は釜でグツグツと炊きます。
はい、
だって6時間ぐらい火星ソーダっていうか、アクっていうかですね、灰汁を入れて、はい、でグツグツ煮て余分なものを、まあ、きれいにしていくという形で、
はい、
少し取れたままの岩皮を少し白く炊きながら柔らかくすることと、紙のためなので少し白くするということで、はい、6時間ぐらい釜炊きをします。
ほう、
でやっぱり木の皮なんで、やっぱどこ見ても硬いんですね。でそれを柔らかく紙をすくために、硬塊叩くに まあ、あの解釈の解、理解の解って書いて公解という作業があるんですけども、はい、そこで、眼皮を叩いて柔らかくするという、叩いて柔らかくなったらさらに柔らかくするという作業があります、はいはい、でそうすると今度はちりよりって、さっき眼皮の皮をむしって、まあ、丁寧に、まあ余分なものを取り除くんですけど、さらにちりよりっていう形でですね、細かいところのゴミも全部取っていくんですね。でこういう細かい作業は女性の方が、まあ、得意だろうということで、はい、先ほど増井さん分業というふうにおっしゃってくださったんですけども、女性がそういった作業をするということになっています。それで大体ですね、今メインの原料は用意されたわけなんですけども、はい、まあ、これと並行して先ほどもノリうつぎというノリを作らなきゃいけなくて、はい、これがノリうつぎの木をの皮を、まあ、取ってきて、でそれを発酵させなければいけないので別工程でその作業も行うんですね。でそのノリうつぎを採取して、でそれもシャナもみっていう、このノリのことをシャナっていうふうにラジオでは言うんですけども、はい、シャナもみをして、精子消死をするために準備をしておくという形なんですね。
手間かかるんです、
ね、はい、そうなんです
本当に、
はいはい、でもう一つは先ほどの土を準備しなければいけないんですね、
はい
はい、でそれの岩を塊ですので、それをこう砕いて、で単純に砕くだけではなくて水の中に溶かして、それをさらに細かい粒子にするまでこねるんです。それを土こねというふうに作業で言いまして、そこでようやく原料の岩皮、それからそれを、それを、すき込むための土が用意されて、はい、でそれをくっつけるための糊が揃って、ようやく紙が透ける状態にまで持ってくると。
ここまでが下準備なんですね。
そうです。
うわー大変だこれは。はー、でその3つが揃いました、はい、
で仕掛けということで、はい、まあ、すき舟の中にそれぞれの材料を今、入れた岩皮、のり、土をミックスしたところを、はい、さらにそれが混ざるように、うん、こうかくはんするため、かくはんって言ったらいいのかな、混ぜるための道具があるんです、これをかいかいっていうんですけれども、はい、実はうちのジオラマのところにも開会のあるんですけども、少しこう棒状になっている、うん、まあ、なんですかね、隙間がたくさんある棒のようなもの、
みたいな
もの、そうですそうですそうです、はい、
漢字記みたいな、
そうですね、はい、それでこう原料を混ぜていくという作業をするんです、
はい、
そしてまあ透ける状態になったところで、ようやく男性が座ってすくと、紙すきの作業が行われます。でそしてそのすいた紙を今度は水を取っていかなければいけない、押しという作業が入るんですね。
押し、
はい、
はい、
で大体30キロぐらい の、うん、押し石、石があるんですけども、はい、こちらを大体、2時間おきに、大体100枚ぐらいの紙が透けたら、その押しの石を置いて、うん、大体2時間に3、1つずつ足していって、じゅわーっと水を、水分を落としていくという作業に移ります。いきなりガガガってついてバーってしてしまうとダメで、ちょっとずつ
ちょっとずつ乾かして、水をまず、
はい、水分を溶いしていくという作業があるので、大体それを、まあ2時間ごとに1個ずつ足していくので、大体8個ぐらい乗せて、まあ、髪が傷まないように時間をかけてじっくり水を切っていくという作業をします。
はあ、
そしてようやく干せるところまでやってきましたので、イチョウの木を使った、貼り付けるための板にそれを、まあ、貼っていくと、その作業も女性が主にやっていくということになっています。
でもここまでで一体何時間かかるんだろうみたいな、何時間じゃなくて、はい、もう何日ですかね。
はい、
ですよね、はい、まあ本当に手間がかかるというかね、それだけやっぱり手塩にかけて、はい、作ってらしたってことなんですね、
はい、そしてまあそのあとやっぱり道具のメンテナンスも実はあったりしますので、
は
あ、すき食べるためのすげたっていうので紙をすくんですけども、うん、それも木と竹で作られていますので、腐らないように柿渋を塗るとか、そういう作業も別にあったりします。
うわもうなんか気が遠くなるような作業量というか、はい、ねえいろんな工程があるわけですね。
はい、でそしてようやくまあ自然乾燥して、はい出来上がった紙を今度はその板から剥がして、うん、そしてあのまあ四隅 を少し裁断してようやく出荷ということになります。はいというその工程を一応パネルにあの書いてありまして、はいまあ、一応その、あのジオラマが、まあ、あの江戸時代の頃の様子ということなので、はいまあ、書いてある絵もちょっと、あのちょんまげ言ったような方たちが作業している様子が、あのパネルになっているという形になっています。
はいいやーこんなに手がかかるものなんだっていうのをねこのジオラマをご覧いただいただけでもお分かりいただけると思いますけれどもまあまさに本当に大変なこの紙すきなんですがだからこそ生まれたナジオ紙が素晴らしいんだっていうねまあいろんなものにも使われてますので、はい、後半はそのあたりのところをたっぷりまた伺いたいと思います。
桜エフェ
西宮再発見第1金曜日は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんにいろいろと教えていただいています。今日は館長の氷谷和子さんが伝統の技ナジオ紙と判察ということでお話をしてくださってるんですが、まあ、そのナジオ紙のね、成り立ちというか特徴というかもうすごい大変な手もかかるということは、前半でしっかりあの伝わってきました。で判察なんですけど、はいはい、これ判のお金
そうです、ね、
に使われてた、
はい、そうですね、はいはいまあ先ほどのナジオ紙の特徴として、まあ、あの泥を入れて空いているっていうことがあって、重たいんだっていう話をしたんですけれども、はいまあ、その泥を入ったことによって非常にあの長期の保存に耐える紙ということになるんです、うん、でなぜかというとどうも雁皮の香りが、うん、匂いが結構するらしくて虫がつきにくい、うん、そして、はい日光のお日さんの日ですね、はい、これにも強いというふうに言われていまして、うん、で、まあ、透明感があって光沢があるという紙ということで、うんあの特にその、さっき言った雁皮もあまり使われてないということもあるので判察の、まあ、材料といいますか元の原資として使われることが非常に多かったというふうに言われています、うん、でやはりあの毛羽が少なく、まあ、表面がつるっとしているのでこう落ち着いた紙で今でも多分お札が毛羽立ってたりとかして使いにくかったらやっぱり使いにくいので、表面が滑らかで落ち着いた紙ということで、まあ、ナジオの紙が、まあ、雁皮の紙が選ばれたんじゃないかというふうに考えられています。
なるほどね、まあ、判察っていうのはあのいろんな判が、ねはい、ありますけれども、はい、みんな出してたんですかね。
あそうですねあの江戸時代の貨幣制度というのは、あの皆さんもよくの金ですねあの小判の金だったり金だったり銀だったり銭だったりっていう、はいまあ、この3種類の お金が、まあ、流通してたんですけども、はいまあ、そもそもあの、今は、まあ、あのその金そのもの銀そのものっていうのが現物なので、うん、あのなかなかそれが全部に行き渡らないんですね。そうすると、ま、慢性的にその貨幣不足というのが発生するんです、はい、現物の小判も銀もないとでそうなった時にその代わりとして、まあ、紙幣というものが、まあまあ、そのお金と同じ同等の小判とかと同等の、まあ、紙としてそれが各藩で流通するという形になります。
なるほど、
はいはい、現物がないのでどうしようもないので、
うん、そうですよね、はい、確かにねだって判察の方が持ち歩きも便利でしょうし ね、
そうですね、うんはい、ということで、まあ、あの全国で大体300ぐらい藩がある中の、はい、約 80% ある244藩で判察を発行していたというふうに言われています。ほぼほぼどこの藩でも判察を、うんまあ、発行していたということになります、
はい、その判察の中のどのぐらいのパーセントのところにこの、はい、あのナジオの紙は使われてたんですかね。
それがですね、あの、まあ、判察というのはいわゆるお金で紙幣ですので、あの同じものが作られてしまう、まあ、あの偽札が作られてしまってはダメなので、はい、どの藩がどういうお札を、うん、あの発行してたかっていう注文書とか、うん、そういうのが残ってないんですね。 なのでラジオがどこの半熱をついたっていうのはよく分かっていないんですが、ただまあいろんなこう文献だったり資料の中で分かっているとすると、うん、いくつかその尼崎藩であるとか、あとあの黒川古文化研究所さんにあのその今注文書とかそういうのがないんですってお伝えしたんですけども、あの江戸時代終わって明治に入ってからなんですけども注文書が残ってまして、それで行くとあの山城の国の淀藩だったり播磨の林田藩、肥前の、平戸藩、薩摩の鹿児島藩、豊後の臼杵藩などとやり取りして注文を受けたっていうのが残っているので、そこらの藩はラジオの紙が使われたっていうのが分かっています。それ以外についてはなかなかですね、あのラジオの紙が好き上がった藩札を見てこれがラジオの紙だっていうのはなかなか特定するのは難しいんですね。ただ尼崎藩では発行されてあのものは作られていたというのは分かっていまして、多分この近くの藩ではおそらくラジオの紙が使われていたというふうなことは考えられます。
やっぱり非中の日というか丸日実験事項だったんでしょうね、どこが使ってるっていうのはね、
ですのであの、ラジオのその紙すきの技術そのものも、なかなか外に漏れてはいけないということで、ラジオの中でもあの婚姻は村の中でしかしないというふうなことになっていると聞いております。
そうなんですか、
そしてまたそのあのラジオ の, その反冊そのものも、単純にその、岩皮というちょっとなかなか手に入らない原料で土を入れてすくっていうだけではなくて、さらにあの偽札を防止するために、あの、すいたままの紙ではなくて少し別の色をつけた原料をその中にすきえてこう雲みたいにこうふわーんというようなものを、つけたりとかですね、あとはあの透かしっていう形で今でもお札で透かしがあると思うんですけど、あの少しあの、工夫をして、それもどういうやり方したかっていうのは伝わってないんですけども、透かしを入れたり、あるいはその紙そのものではなくてあのデザインを複雑にしたりとかですね、あとはそのまあ今でも印刷するときはあの版をするで印刷しますけれども、木版で当然江戸時代ですので刷ってます、その版も、3分割にして分けて保管をして、で一つ揃うと新しく作られてしまうので、それぞれ の, その紙幣のための木版を別で保管してたっていうようなことが伝わって、
それやっぱりね紙幣お金ですもんね。
そうなんです。
なんかいろいろと大変だったんだろうなと思いますけれどもね。でもあのそんなすごいあの和紙を作れるというか体験できるなんかあのコースができたんですね今度。
そうですね、
本格紙式。
文化のラジオ和紙を学習館では、あのなるべくそのラジオの紙をすく工程を全部体験していただくということで、毎年ですね寒い1月から2月にかけて4日間連続で講座をさせていただいてます。先ほど私が前半にすごく丁寧に説明したあのラジオ の, あの岩皮を見知るところからあの釜を炊いてそして叩いて、材料をきれいにしてすいて、板の、あの貼り付けるところはしないんですけども、乾燥して出来上がった紙を棚下ろしという形で下げるところまで全ての工程をするという、あの4日間連続の講座をさせていただいてまして、来年年明けの1月31日から2月の4日まで、1日はあの乾燥させるためにお休みしてるんですけども、連続4日で、講座を開催させていただく予定になっております。
なるほど。ぜひあのこれラジオの和紙学習館こちらで開催でございますので、あの市のホームページでご確認いただきたいんですが、これはがきかファックスでお申し込みいただくということで、事前申し込みが必要ですよね。
そうですね、
もちろんね、ということで本格紙すき、こちらの体験もぜひあのラジオ和紙学習館の方でなさっていただきたいと思います。それからのインフォメーションとしてはあの、指定文化財公開、それから学芸員講座というあの2つの催し、ちょっとこれご紹介いただけますか。
指定文化財公開は、先月から実は始まっておりまして、後期の古文書を守り伝える 古文書の歴史資料の保存と修理技術というものが今現在開催中で、これが年内ギリギリ12月28日まで開催しております、はい、でこの展示のですね、展示解説会というのが12月15日の日曜日の10時15分から開始しますので、はい、事前申し込み不要なので、うん、開催する10時15分前までに郷土資料館の方ので受付の方で申し出ていただきましたら、解説会に参加していただくことができます。
はい
はい、それからですね、あと学芸員講座がですね、12月12日の水曜日午後、1時半から2時半までの間1時間なんですけれども、はい、西宮の民間医療、治病長寿安産を祈るということで、当館の早栗学芸員の方が、講座をするということになっております。はい、
これも郷土資料館の方で、
はい、そうですね、郷土資料館の、はい、
12日の水曜日、
はい、場所は少し展示室ではなくて2階の講座室というところで開催しますので、はい、講座室の方に直接来ていただいて、これも事前申し込みなしで、聴講無料で、はい、受講していただくことができます。
はい、ということでね、本当に郷土資料館いろんな、まあ、展示をなさったり、こうやって学芸員の方が講座をなさったりというふうなことで、多分何度も何度もお出かけいただいていると思うんですが、このジオラマそういえば見たわという方もですね、今日またこのねラジオの紙についていろいろお話しいただいたので、もう一回また見ていただきたいななんて思いますよね。
そうですね、はい、くすき場の中には紙すきの道具もきちんと配置されておりますので、うん、その様子もおじさんだけではなくて、うん、すき場の周りの様子もしっかりと見ていただけるといいなと思います。
ちょ
っと
インパクトが強すぎて、おじさんがかなり印象に残るんですけれどもね、はいはい、でも、まあ、今年新札が出ましたよね、はい、なんか日本のなんかこう本当に数字がわーって、うわこれ新札かみたいな感じであれなんですけど、お札っていうのはやっぱりすごくね生活の中の身近なものなので、半札っていうのにこのラジオ足が使われてたっていうのは、まあ、とってもね本当にすごいことだななんて思いますし、ただその明治維新後はもう使われなくなったんですかね、半札っていうのは。
そうですね、明治政府になりまして、その時にですね、最初に半札発行の停止が明治元年に言われて、太政官札という新しい明治政府が出したお金が発行されるんですけれども、うん、その間しばらく先ほどの黒川さんみたいに、うん、藩の中ではいきなりこう政府が出したと言っても、やっぱり回りきらないところがあるので、しばらくはそうですね、その間はまだ藩札が発行されている時期がありまして、ただ最終的には明治4年の時に再度新しい紙幣が発行されて、うん、まあ使用期限9年間でもで最終的には明治12年には完全に新しい紙幣の方に交換が完了しまして、明治12年は完全に藩札は廃止という形になっております。
なるほどね、やっぱりそのね使用期間っていうか、なんかこうそういう移行期間みたいなので、はい、こう慣れていくっていうことが大事なんだなと思いますので、はい、まあ新札にもだんだん我々も慣れてくるんでしょうかね。
そうですね、
今なかなかなんか、はい、ねまだ旧札の方がなんかお札らしいななんてイメージがあったりなんかするんですけれども、まあそんなことにも思いを馳せながら、ラジオ紙っていうのは本当に素晴らしい紙なんだっていうのを改めてやっぱり思うことができましたね今日は。
はい、
はい、ということでいろいろありがとうございました。今日は西宮市立郷土資料館、館長の氷谷和子さんに、伝統の技ラジオ紙と半札ということでお話を伺ってまいりました。西宮市立郷土資料館は阪神高路園駅から南へ歩いて6分のところにあります。中央図書館と同じ教育文化センターの中なんですよね。開館時間午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。月曜日が休館日です。入館は無料です。ぜひお出かけいただきたいと思います。そして来月の第1金曜日1月3日はお休みですので、次回の郷土資料館さんの登場は1月10日の放送になります。学芸員の早栗幸子さん、そして椿原芳恵さん、酒井遥さんをお迎えして、西宮における米作りの農具と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。さあ、そして来週第2金曜は武庫川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の担当でございます。 12月13日来週は阪神東成尾駅と阪神向川駅を徹底解説していただきます。というわけで丸山先生のメッセージもお待ちしていますよ。いやもう本当にあの西宮再発見っていろんな彩りがね西宮の街にはあるんだなっていういろんな方たちにいろいろお話を伺って、改めて再び発見の再発見にもつながるところなんですけど、ラジオ紙がねお札になってたっていうのはやっぱりすごいなって思いますよね。
そうですね、うん、はい、この阪神館でそういったこう紙すきの場所が今でもあるということを知っていただけると非常にいいかなと思います、
うん、そうですよね、はい、ということで、ぜひぜひまたあの、ね、郷土資料館の皆さんにもいろんな話、来年もまた続けて、
はい、
そうですよね、もう今年はこれ、
ね、最後ですね。
そうですよね、良、はい、よいお年をというところでしょうか、本当にいろいろと楽しいお話をありがとうございました。伝統の技ラジオ紙と半札、今日は、館長の氷谷和子さんの登場でございました。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではではまた。